心を豊かにする30の言葉。その1。どれだけスピード社会になっても、心を豊かにする時間だけは必要。現代社会では様々なことがスピード化しています。コンピューターという技術が本格的に入ってきた上、IT という情報技術が入ってきました。ビジネスもコミュニケーションも何でもどんどんスピードアップしていき、この流れは止まりません。そんなスピードばかり追い求める社会にため息が漏れることはないでしょうか。忙しすぎて心という大切なものを見失いがちになっています。近年ではうつ病の人が増えてきています。これはスピードを追い求めている社会にも一因があります。スピードばかりを追求しているといつもせかせかすることになり、心身の消耗が増えてしまいます。人の心に触れる時間も削られてしまい、人間関係もギスギスしたものになります。これではうつ病の人が増えていくのもうなずけます。どんなに機械が進歩してスピードが速くなったところで、心だけは機械でスピードアップが難しい。心を癒すのは心です。心を豊かにするのも心です。むやみにスピードを求めるのではありません。ゆっくりでもいいので心を豊かにする時間を作ることです。どれだけスピード社会になっても、遊びや趣味の時間、笑う時間やのんびりする時間だけは省かないことです。心を豊かにする時間だけは必要なのです。心は心で癒す。心を豊かにする30の言葉。その2。経済的に貧しくても心まで貧しくなってはいけない。貧乏だから悪いわけではありません。家が貧しいからと悪いわけではありません。年収が低いから悪いわけでもありません。少々不自由はあるかもしれませんが、それで人生が終わったわけではありません。大切なのは心です。経済的に貧しくても心まで貧しくならないことです。心が貧しくなったら人生は終わりです。夢も希望もなくなれば、幸せを感じることができなくなります。やる気も元気も出なくなると、無気力状態となり、抜け殻のような生き方になってしまいます。幸せを感じることができなくなれば、人生は真っ暗です。外は明るくても心は暗くなり、明るい昼間でも暗闇に感じます。何のために生きているかわからず、無味乾燥な日々を送ることになります。どんなに大変な状況であっても、夢と希望だけは持って生きてください。どれだけお金持ちになろうと、どれだけ物質的に恵まれていようと、大切なのは心です。家族がいること、親しい友人がいること、大切なパートナーがいること、笑顔でいること、ポジティブな気持ちでいること、将来に希望を持つこと、領書から知識や知恵に触れること、素晴らしい芸術に触れてたくさん感動すること、音楽や映画を鑑賞してたくさん涙を流すこと、様々な経験を積んで心を磨くことも大切です。お金がないと心を豊かにできないと思っているなら誤解です。お金がなくて物質的に貧しくても心を豊かにすることは可能です。現在は豊かな時代になりました。図書館を利用すれば無償で本を読めます。サブスクリプションサービスを利用すれば定額でコンテンツを好きなだけ楽しめます。貧乏であっても心を豊かにする道は開かれています。経済的豊かさより精神的豊かさを求めることです。心の貧者になってはいけません。心の富者になりましょう。どれだけ経済的に苦しくても心だけは豊かに生きてください。心が豊かになれば、経済的に貧しくても笑顔でハッピーに生きることができます。心が豊かになるからこそ、すべてが明るく輝いて見えます。心を豊かにすることが人生を楽しく生きるコツなのです。経済的に貧しくても心だけは豊かにして生きる。心を豊かにする30の言葉。その3。幸せとは心の余裕を持つこと。幸せを感じたいなら心の余裕を持ってください。心の余裕は幸せを感じるために必要な要素です。幸せを感じるために心の満足は大切ですが、心の余裕はもっと大切です。心の余裕がなければどうなるでしょうか。いつもせかせか忙しくしていると、幸せであっても感じる暇がなくなります。ラッキーなことがあっても見過ごしてしまうでしょう。素晴らしいものが目の前にあっても楽しむ暇がないでしょう。いわば猛スピードで走る車から景色を見るようなもの。手前の景色が次々移り変わっていき、視界に入っていてもなんだかよくわからないという状態になります。スピードが速すぎると、すべてが一瞬一瞬で過ぎていき、じっくり楽しめなくなります。幸せであっても楽しむ暇や感じる暇がなければ、ないも同然です。幸せであるはずなのに幸せを感じないなら、心の余裕がないからです。心の余裕はすべてにおいて重要です。余裕がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。いつも忙しくしているなら、一度生活を見直して少しでも心の余裕を持ちましょう。ほんの少しでいいのです。心の余裕はたくさんある必要はなく、少しあるだけで変わります。生活を見直して心の余裕を持つ。これは本当に必要なことだろうかと考える癖をつけることです。生活に余裕を作ることは心の余裕を作ることにつながります。いつもギリギリで出社しているなら、早めの起床を心がけてください。普段より10分早い出社になるだけでも余裕が生まれ、仕事も変わります。 会議、メール、文書作成も必要ないと思えばやめてしまうことです。昔から続いている定例業務も必要性に疑問を感じたら思い切ってやめてしまうことです。一部から反発はあるかもしれませんが、ルールを変えるときに反発が生まれるのは当然のことです。うまくやめることができればその分だけ余裕が生まれます。部下や後輩にとっても楽になり、後続の人にとっても歓迎されるでしょう。膨大な仕事は全て一人でやればいいわけではありません。何でも自分一人で仕事を抱え込むのではなく、割り振れることなら割り振ることです。得られる協力があるなら意地を張らず素直にお願いしましょう。自炊が正しいとは限りません。料理も自炊よりスーパーで弁当を買った方が手間がかからず安上がりで栄養バランスに優れていることがあります。一日に一つは好きなことをして楽しみを作るようにしてください。心が満たされ余裕が生まれ幸せだなと感じることができるようになります。心の余裕を持つと楽しい、嬉しい、感動をきちんと感じられるようになります。そして幸福感をかみしめることができるようになります。ビジネスもプライベートも一度身の回りを見直してください。キツキツになっているところがあれば調整を行ったり無駄を省いたりしてゆとりを作り心の余裕を持ちましょう。心の余裕は幸せを感じるために必要な要素であることを忘れないでください。幸せとは心の余裕を持つことなのです。生活を見直して心の余裕を持つ。心を豊かにする30の言葉。その4。布団を畳むことは小さな模様替え。気持ちがすっきりして良い一日をスタートできる。朝起きた後、布団はどうしていますか？敷きっぱなしになっていませんか？起床直後は眠気も残っていて、ぼーっとすることも多いはずです。布団を畳むのが面倒くさくて、そのままにしたくなるでしょう。夜にまた布団を敷くのだから、そのままでも良いだろう、と考え、敷きっぱなしにしている人もいるかもしれません。しかし、万年床は良くありません。布団に湿気がこもって、カビの原因となり、部屋の空気も悪くなります。だらだらした雰囲気が広がってしまい、気分にも悪影響を及ぼします。朝起きたらきちんと布団を畳みましょう。体力も集中力も必要ありません。難しいことは何もなくて一瞬で終わる仕事ですね。布団を畳めばよし、一丁上がり。となり小さな達成感が得られます。布団を畳むことはいわば小さな模様替えです。部屋の見た目がちょっとだけ変わって心機一転が実現します。部屋が整って雰囲気も良くなって朝らしいフレッシュな気持ちが広がります。布団を畳んだ分だけ少しだけ部屋も広く感じられるでしょう。大きな模様替えは大変ですが、布団を畳むだけなら簡単ですね。結局のところ、自分のためです。誰に叱られなくても、きちんとできることをしておきたい。小さな仕事であっても、きちんと完了させることです。眠気が残っているなら、眠気覚ましと思えばいいのです。億劫な気持ちがあるなら、布団を畳む、ではなく、小さな模様替えをする、と思えば、前向きに取り組めるでしょう。布団の湿気を逃がしたい場合は、少し時間を置いてから畳むといいでしょう。タイミングを少しずらすのはいいのですが、きちんと布団を畳むことだけは忘れずに心がけたい。夜にまた布団を敷くのだからそのままでもいいではないかと思うかもしれませんが、問題はそこではありません。生活上のマナーです。使ったものは元の場所に戻すのがマナーであるように、布団も起床後は元の状態に戻すのがマナーです。これは一人暮らしであっても同じです。自己管理の一つとして毎日きちんと布団を畳みましょう。毎朝きちんと布団を畳むと良い一日をスタートできます。毎朝起きたら、きちんと布団を畳む。心を豊かにする30の言葉。その後、自然と早起きをした朝は早めの活動を始めよう。何かいいことが起こるに違いない。自然と早起きをしてしまう朝があるものです。目覚まし時計が鳴るより早く起きてしまうことがあるでしょう。自分でもなぜ早く目が覚めたのかわからない。旅行や遠足の日に自然と早く起きてしまうことはありますが、普通の日であっても自然と早起きをしてしまうことがありますね。そんな時、あなたならどうしますか？もちろん、二度寝をするのもいいですが、せっかく早起きができたならそれはそれでチャンスです。神様が、たまには早起きをしてみないか、と起こしてくれたのかもしれません。そのまま起きて早めの活動を始めましょう。近所を散歩するのもよし。ゴミ出しや部屋の掃除をするのもよし。ゆっくりコーヒーを入れて本や新聞を読むのもよし。普段より早めに出社して一足早く仕事に取り掛かるのも悪くありません。フライングスタートで日常をちょっとだけ前倒ししましょう。少しうとうとしているかもしれませんが、体を動かしているうちに眠気も取れていくでしょう。お茶やコーヒーを飲めばカフェインの作用によって眠気がすっと取れていくでしょう。まだ外は薄暗いかもしれませんが、見方を変えれば美しい朝日を楽しめるベストタイミングです。早起きは三分の徳という言葉があるように、早起きをして活動を始めると何か良いことが起こるでしょう。どんな良いことが起こるのか楽しみにしながら、ちょっと早めに一日をスタートさせましょう。自然と早起きをした朝は良いことが起こる前触れです。自然と早起きをした朝は早めの活動を始める。心を豊かにする30の言葉。その6。 心の声はいつも小さい。きちんと耳を澄まさないと心の声は聞こえない。私たちの日常は多くの雑音にあふれています。テレビをつけると事件や事故などネガティブなニュースが飛び込んでくるでしょう。インターネットを閲覧していると真偽不明の情報に触れるでしょう。人と話していると愚痴、悪口、噂話を聞かされることもあるでしょう。お願いしてもいないのに押し付けがましく、ああした方がいい、こうした方がいいと言われることもあるでしょう。街を歩いているとキャッチの人に声をかけられたり、目についた商業看板に誘惑されたりすることがあるでしょう。普通に生活しているだけであっても知らず知らずのうちに雑音のシャワーを浴びています。様々な雑音に踊らされ、惑わされ、気づけば自己を失っていることが少なくありません。多くの雑音のせいで私たちは心の声が聞こえにくくなっています。心の声を発していても周りの雑音のボリュームが大きくてかき消されている状態です。その結果、自分の正直な気持ちや考えがわからなくなり、自己を見失っている人が少なくありません。ぼんやりしていると心の声は聞こえません。今一度耳を澄ましてください。心の声が聞こえてきます。何が好きで何が嫌いなのか、何をやりたくて何をやりたくないのか、どんな自分になりたいのか、どんな生き方をしたいのか。心の声が聞こえると本当の自分らしさが見えてきます。正直な気持ちがわかります。やりたいこと、好きなこと、求めていることがわかり、自分が進むべき道も見えてきます。心の声はあなたにとって一番大切な情報です。耳を澄まして意識を研ぎ澄ませ、心の声に気づいてください。心の声はいつも小さいですが、きちんと耳を澄ませば聞こえてきます。雑音がうるさく感じたら遮断する時間を作ってください。テレビを消してスマホの電源をオフにして一人の時間を作りましょう。時には友人と距離を置くことも大切です。静かな環境に身を置けば小さな音にも敏感になり、心の声にも気づきやすくなります。心の声を聞き、心の声に従って生きれば本当の自分を取り戻せ、進むべき道も見えてきます。きちんと耳を澄まして心の声に気づく。心を豊かにする30の言葉。その7。物をつかむときは手を開かなければいけない。幸せをつかむときは心を開かなければいけない。物をつかむときはまず手を開いておく必要があります。ぎゅっと握り拳を作ったままの状態で物はつかめません。それは物理的に不可能です。手に力が入っていると隙間がない状態となり、何も入り込むことができなくなります。しかも手に力を入れている分だけ肉体的に疲れやすくなります。物をつかむためには手の力を抜くことが欠かせません。手を開くから物をつかめるようになります。幸せも同じです。ぎゅっと心を閉ざしたままの状態で幸せはつかめません。それは精神的に不可能です。心に力が入っていると隙間がない状態となり、何も入り込むことができなくなります。しかも心に力を入れている分だけ精神的に疲れやすくなります。幸せをつかむためにはまず心の力を抜くことが欠かせません。心を開いて常にオープンな状態を心がけてください。いつもニコニコした表情を心がけること、自分から挨拶をしていくこと、オープンな態度で人と接していくこと、きちんと本音で話すこと、自分の気持ちに正直になること、素直な心を大切にすること、何事も積極的になること、心の扉に鍵がかかっているなら自分で解錠してください。心を開くから幸せをつかめるようになります。心を開いて常にオープンな状態を心がける。心を豊かにする30の言葉。その8。力を入れて仕事をすると力を抜いて仕事をする。どちらも結果が大差ないなら力を抜いて仕事をする方がいい。力を入れて仕事をすれば素晴らしい結果が得られるでしょう。エネルギーのすべてを仕事に注ぎ込み、全く手抜きを許さず、休憩は最小限に抑えます。全身全霊で仕事に打ち込めば最高のスピードと集中力が生まれます。すべてを出し切るような形となって素晴らしい結果を残せるでしょう。子供の頃から力を入れて仕事に打ち込むことは良いことと教わってきた人も多いはずです。力を入れて仕事に打ち込めばベストの結果が残せることに疑いの余地はありません。しかし、ちょっと頭を柔らかくして試してみてほしいパターンがあります。力を抜いて仕事をしてみてください。力を抜けばひどい結果になるはずと思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。ひどい結果になると思いきや意外とそうでもない時があります。それなりに良い結果となり、力を入れて仕事した時と大差ない時があります。差があるとしても微々たるものであり、許容範囲ということがあるでしょう。場合によっては力を抜いて仕事をした時の方が良い結果が出ることもあるから驚きです。力を抜いて仕事をするイコール悪い結果になるというのは思い込みかもしれません。一度試してみる価値はあります。なぜ力を抜いても仕事の結果に大差がないのか。ある程度仕事に慣れてくると力の入れどころが分かってきます。結果に影響する部分とそうでない部分の違いが見えてきます。コツや勘どころが分かれば、力を抜いて仕事をしても結果に大差ない状態となるのです。力を入れて仕事をした時と力を抜いて仕事をした時で結果を比べてみましょう。 どちらも結果が大差ないなら力を抜いて仕事をする方がいい。力を抜いて仕事をした時の方が消耗が少ないため長く続けられます。何事も継続は力になります。短期的に見れば力を入れて仕事をする方が良くても、長期的に見ると力を抜いて仕事をする方が良いことが多い。長期的な継続が可能になれば、どんどん積み重ねが実現していくため、総合的に良い結果となります。力を入れて仕事をした時と力を抜いて仕事をした時で結果を比較してみる。どちらも結果が大差ないなら力を抜いて仕事をする。心を豊かにする30の言葉。その9。リラックスしている時もハッピー。心の平和は生きている喜びそのもの。ハッピーと聞くと満たされた状態をイメージする人が多いのではないでしょうか。物質的、精神的に満たされている時、私たちはハッピーを感じるでしょう。欲しいものが手に入った時、物欲を満たすことができてハッピーを感じるでしょう。楽しいことやラッキーなことがあると心が満たされハッピーを感じるでしょう。しかしハッピーとは満たされている時だけを言うのではありません。何かを手に入れる必要もありません。楽しいことやラッキーなことは必要ありません。リラックスしているだけでいいのです。リラックスしている時もハッピーです。リラックスをしている時は心の平和が実現されている。何かで心を満たす必要はありません。リラックスの素晴らしい価値に気づいてください。例えば、のんびり散歩をしている時です。何も考えず自由気ままに歩いているだけかもしれませんが、ハッピーを実現している瞬間です。ストレスを感じることもなく、何かに追われることもありません。心がリラックスしていて、穏やかな時間が流れていて、ハッピータイムを満喫しています。のんびりバスタイムを満喫することもハッピーです。温かいお湯に包まれ、ぼーっとしているだけかもしれません。特別なことでも何でもありませんが、すべてのストレスから解放され、たっぷりリラックスしていて、まさにハッピーの状態です。なぜリラックスしているだけでハッピーと呼べるのか。心の平和が実現されているからです。安心、安全を感じていて、焦りもプレッシャーもありません。穏やかな気持ちが広がっていて、余裕のある状態となっています。まさに、心の平和です。心の平和は、生きている喜びそのものです。世の中が平和であることも素晴らしいですが、心が平和であることも素晴らしいのです。一日一回は、リラックスの時間を作ろう。満たされている時だけでなく、リラックスしている時も、ハッピーを感じてください。落ち着いた静かな時間だからといって、無価値というわけではありません。落ち着いた静かな時間はそれだけで価値があります。何か特別なものを手に入れる必要はなく、リラックスしているだけでいいのです。リラックスしているとき、心の平和が実現されていることに気づき、その幸福をかみしめましょう。一日一回はリラックスの時間を作りたい。あらゆるストレスから解放され、心も体ものんびりできる時間を作ってください。リラックスの時間を通してエネルギーをチャージできれば、また頑張れるのです。リラックスしているときもハッピーであることに気づく。心を豊かにする30の言葉。その10。悪口は言わないと決意した瞬間からあなたは新しく生まれ変わる。生まれ変わるためにはどうすればいいのでしょうか。悪口を言うのをやめることです。悪口は言わないと決意して、今後二度と悪口を言わないよう心がけるのです。悪口は言わないと決意した瞬間からあなたは新しく生まれ変わります。ワンランクもツーランクも素晴らしく生まれ変わります。もはや別人になると言って良いほどです。言った本人はスカッとして気持ちいいかもしれませんが、だからといって好きなだけ悪口を言っていいわけではありません。相手の耳に届けば不快な思いをさせます。悪口を言えば言うほどあなたに対する印象も悪くなり、人も離れていくでしょう。ムカッとして悪口を言いそうになっても、喉のところでぐっとこらえましょう。悪口を言わない人はほとんどいません。頭では悪口は良くないと分かっていつつも、それをきちんと実行に移す人は少ない。幼い頃から親や先生から学ぶことにもかかわらず、いつの間にか忘れ、未だ悪口が癖になっている人がいます。今こそ決意するのです。強い決意がなければ人は変われません。悪口を言わないようにするのは、強い決意がなければ果たせません。難しいチャレンジですが、だからこそチャレンジする甲斐があり、あなたの人間力が鍛えられます。悪口を言いそうになったら、紙に書いてください。気が済むまで書いて書いて書きまくりましょう。紙に書けば書くほど負の感情も吐き出され、心がすっきりします。書いた紙は人に見られないようシュレッダーにかけるか細かく破るなどして処分すれば OK です。どうしても気になることがあったときはクレームという形で伝えるようにしましょう。悪口はいけませんがクレームは OK です。クレームを伝える際は感情をぶつけるのではなく丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。うっかり口が滑って悪口を漏らすこともあるかもしれません。人間ですから悪口を言わないと決意しても不注意が起こるのは仕方ありません。そんな時は自分を恥じて反省して、より一層悪口厳禁の決意を固めてください。悪口を言わなくなってしばらくすると、周りからなんだか雰囲気が変わったねと言われるようになるでしょう。悪口を言わなくなると表情から険しさが消え、柔和な印象に変わります。 今後、二度と悪口を言わないと決意する。心を豊かにする30の言葉。その11。好きなことが一つあるだけで幸せ。好きなことは一つあるだけでいいのです。一つだけでいいの。一つでは少ないと思うかもしれません。もちろん、たくさんあるに越したことはありませんが、実際は一つあれば十分です。一つあれば幸せな人生を送れます。それに打ち込んでいるときは有意義な時間を送れます。楽しくて面白くて幸福の風を感じることができます。好きなことには万能の力があります。リフレッシュになり、リラックスになり、ストレス解消にもなります。元気を生み出したり、疲れを吹き飛ばしたりする作用があります。あなたが好きなことは何ですか？それを大事にしてください。あなたにとって特別な価値があります。できるだけ接する機会を増やし、少しでも長く楽しみ、もっと奥を深めていきましょう。気が向いた時に楽しむだけでは不十分です。好きなことに遠慮は不要です。積極的に取り組んで、どんどん楽しみましょう。こんなに楽しんでいいの？と思うくらい、とことん取り組むことです。あなたが幸せになるツボなのですから、どんどん取り組まなければいけません。できれば、もっと楽しめるように工夫を凝らして奥を深めていきましょう。好きなことには、時間とお金をたっぷりつぎ込んで構いません。むしろ、つぎ込まなければいけません。やればやるほど有意義な時間が増え、どんどん幸せになり、人生の幸福度、満足度が高まります。人生は何のためにあるかというと、好きなことをするためにあるのです。落ち込んだ時は好きなことをしましょう。好きなことをしていると、だんだん気分が晴れてきてスムーズに元気を取り戻せます。時間に余裕ができたら好きなことをしましょう。上手に暇を潰せて有意義な時間を送れます。疲れることがあっても気持ちのいい疲れなので夜はぐっすり眠れます。好きなことが人に理解されないことであってもいいのです。あくまで自分が楽しむためにしていることなら周りからどう思われようと関係ありません。一人で楽しめばいいことです。人生は好きなことが一つあるだけで幸せです。好きなことが一つあれば人生はバラ色になります。好きなことは一つあるだけで幸せと考える。どんどん好きなことを楽しんで人生をバラ色に変える。心を豊かにする30の言葉。その12。さあ幸せの連鎖を意識しよう。嬉しいことがあった時、やった。と思います。嬉しい。楽しい。幸せだ。と思いしばらく感動に浸るでしょう。感動の余韻を楽しんで勢いに乗っているところでぜひ取り組んでほしいことがあります。感動すればその感動を生かしてほしいのです。何に生かすかというと幸せの連鎖です。嬉しいことがあった直後、ついでにもう一つチャンスをつかめないかと考えてください。嬉しいことがあった直後は幸運が間近にある状態です。上機嫌になっていてテンションも高くなっています。このタイミングで新たな挑戦に取り組めば二つ目の幸運もつかみやすくなるでしょう。ダブルチャンスが得られるチャンスです。チャンスがあるうちにできるだけ多くのチャンスをつかんでおくことです。ダブルチャンスができればさらにトリプルチャンスも狙いましょう。嬉しいことが起こった勢いを生かせば次の嬉しい出来事を引き寄せられます。これが幸せの連鎖です。幸せの連鎖は自然に起こるものではなく意識するものです。連鎖は自然に起きることもありますが意識した方が発生の確率が上がります。24時間以内にあなたの身に起こった嬉しい出来事を思い出してください。嬉しいことなら何でもいいです。その出来事を次につなげられないかと考えてほしい。嬉しい気持ちが残っているうちにどんどん勢いに乗った方がいい。手応えがあるうちに次の行動をした方がいい。幸せの連鎖が生まれやすくなります。嬉しいことがあれば幸せの連鎖を意識する。心を豊かにする30の言葉。その13。ワクワクすることを探すより何でもワクワクする自分になる。ワクワクすることを探そうとしていませんか？期待や喜びで嬉しくなり落ち着かないことです。面白い映画や本を探したり旅行に行ったりなど興奮することを見つけようとします。ランキングや他人のレビューなどを参考にすれば興味深いものを探しやすくなるでしょう。もちろん探すことも大切ですが、もっと大切なことを見落としていませんか？何でもワクワクする自分になることです。平凡な日常にもワクワクすることがたくさんあります。わからない話や知らないことなどです。知らないことがあるとは新しいことを学べる可能性があるということです。わからないことがあるとは新しい世界観を知ることができる可能性があるということです。自分の可能性が広がるとわかればドキドキしてきませんか？ワクワクは自分の中で感じるものですね。本当にワクワクすることは自分の外側にあるものではなく内側にあります。ワクワクすることを探すより何でもワクワクする自分になることです。これができるようになればどこで何をやっても楽しめるようになります。その調子です。ワクワクすることを探す手間が省けいつでも楽しくいられるのです。ワクワクすることを探すより何でもワクワクする自分になる。心を豊かにする30の言葉。その14。あなたの中には心の増幅器がある。 あなたの中には心の増幅器があります。増幅器といえば、電圧、電流の信号を大きくする装置ですが、実は私たちの心にも存在しています。ところが、残念なことにほとんどの人が気づいていません。せっかく素晴らしい増幅器があるのに、それを使わないのはもったいない。心に集中させ、ぐっと大きくしてみてください。嬉しい時や楽しい時は、心の増幅器で大きくしましょう。喜びや幸せを感じた時も、心の増幅器で大きくしましょう。心の中で、ちょっと大げさを意識するのです。プラスの感情がますます高まっていき、心の温度が上がります。今まで意識したことがないなら、ぜひ意識してみてください。意識次第によっては、2倍にも3倍にも大きくさせることが可能です。増幅させるのは、もちろん、プラスの感情に限定です。ネガティブな感情を増幅させるとストレスが高まって逆効果ですが、プラスの感情は大げさに感じた方が幸せです。ありのまま感じるのもいいですが、できるだけ大きく感じた方がより人生が豊かになります。プラスの感情の余韻がより長く続くことで幸せな状態もより長く続くのです。心の増幅器でプラスの感情を大きくする。心を豊かにする30の言葉。その15。広い定義で言えば地球上の全員が兄弟姉妹。兄弟姉妹のない子を一人っ子と呼びます。一人っ子には一人っ子ならではの楽しみがあります。親を独占できる。比べる相手がいないので自由に生きられる。その一方で一人っ子には一人っ子なりの苦労もあるでしょう。一人っ子は寂しい。親の期待が重く乗りかかる。しかし一人っ子は本当に一人なのでしょうか。血のつながりをもっと広く考えてみましょう。人類という名の巨大な家系をイメージしてみてください。あなたの親にも親がいるでしょう。その親にも親がいて、どんどん遡って考えてみます。遠い遥か昔まで先祖を遡って考えると、私たちのご先祖様は、実は皆同じ親にたどり着きます。原始生命体の頃から枝分かれしているだけです。確かに狭い定義で言えば一人っ子ですが、広い定義で言えば地球上の全員が兄弟姉妹と言えます。ご近所さんも兄弟姉妹。職場の人たちも兄弟姉妹。あなたの目の前にいる人たちも兄弟姉妹です。戸籍には載りませんが、広い定義で言えば、今生きている人たちは血縁関係でつながっていると言えます。ですから、みんな体や顔形がそっくりです。さらに言えば、ピカソもモーツァルトも織田信長も広い定義で言えば親族と呼べるでしょう。一人で生きているのではありません。地球上には多くの仲間がいるのです。広い定義で言えば、一人っ子はないことに気づく。心を豊かにする30の言葉。その16。慌てたり焦ったりしている人にはどんな言葉をかけるべきか。慌てたり焦ったりしている人にはどんな言葉をかけるべきでしょうか。どうしたの?と声をかける人もいるでしょう。詳しい話を聞いて何か役立つアドバイスをする人もいるでしょう。一緒に解決策を考える人もいるかもしれません。それはそれで悪くありませんが、もっと大事な一言をお忘れではないでしょうか。落ち着いて、です。慌てたり焦ったりしている人にはまず落ち着くことが最優先です。落ち着くことさえできれば、冷静に物事を考えることができるようになります。正常な思考力が戻って、冷静な判断力が戻ってきます。自然と頭の中が整理され、次に何をすればいいか必要なアクションが見えてきます。これが気の利いた一言です。友人はあなたの言葉にハッとして、我に返るでしょう。そうだね。まず落ち着くことが大切だね、と頷いてくれるでしょう。落ち着くだけで自然と問題が解決できてしまうことも少なくありません。深呼吸をしてみたら、と一言を添えればさらに喜ばれること間違いなし。言われた通りに深呼吸をした友人はみるみる落ち着きを取り戻していくはずです。人を救う言葉はちょっとした一言です。事情を聞いたり一緒に考えたりするのもいいですが、それは落ち着いてからの話です。慌てたり焦ったりしている人には落ち着いてと声をかけるのがベストです。慌てたり焦ったりしている人には落ち着いてと声をかける。心を豊かにする30の言葉。その17。頑張れという応援はありがたい。無理しないでという応援はもっとありがたい。無理しないで。そんな一言で応援してくれる人がいませんか。応援の言葉といえば頑張れが定番ですね。無理しないでという言葉は頑張れの反対の意味に感じられ、頑張らないでというふうに聞こえるかもしれません。あまり頑張ってほしくないのかな。どうして頑張れと言ってくれないのだろう。そう思う人もいるかもしれませんが、誤解です。むしろ逆です。無理しないでという一言は愛がなければ出てこない言葉です。大切な人には勝利や成功よりまず無事を願います。頑張ってほしいのはもちろんですが、何よりまず無事でいてほしいから無理しないでという言葉が出てきます。かけがえのない人を応援するときも無理しないでという言葉が自然に出てくるでしょう。あなたが親であれば我が子を応援するとき無理しないでという言葉が自然に出てくるはずです。本当に大切な人に対しては勝利や成功より無事や健康を祈りたくなります。 あなたのことを大切に思っているから無理しないでという言葉が出てきます。無理しないでと応援してくれる人を大切にしてください。その人から愛されている証拠です。さらっと聞いて終わりになりそうですが、この言葉に込められた深い意味に気づいてください。頑張れという応援はありがたいですが、無理しないでという応援はもっとありがたい。無理しないでと応援されることがあればあなたは幸せです。無理しないでと応援してくれる人を大切にする。心を豊かにする30の言葉。その18。仏像の前に立ったらじっくり顔を見つめよう。仏様の心があなたに届き、心が清められる。仏像の前に立つと多くの人が目をつぶり手を合わせて拝みます。お賽銭を投げたり、南無阿弥陀仏と唱えたりする人もいますね。その一方で一番大切な仏像の顔をあまり見ていません。見るとしても一瞬ちらっと見る程度。仏像の前に立つと目をつぶって拝むばかりで顔を見るのがおろそかになっています。もちろん手を合わせて拝むことも大切ですが、たまには仏像の顔をじっくり眺めてください。どの仏像も優しくて穏やかな表情をしています。柔和な表情とはまさにこのこと。目に焼き付けるかのように見つめてみましょう。するとどうでしょう。どんどん気持ちが落ち着いていき、リラックスできるでしょう。心の雲が消えていき、すがすがしい気持ちになっていくでしょう。気が立っていても心がスーッと穏やかになるはずです。感情の波が落ち着き、明鏡止水の心になります。仏様の心があなたに届いたからです。仏像の顔を見れば見るほど仏様の心があなたに届き、心が清められていきます。心を清らかにしたいときは仏像の顔を見るのが一番です。仏像の前に立ったらたまにはじっくり顔を眺める。心を豊かにする30の言葉。その19。健康を大切にしていると言いつつ、健康診断を受診しないのは矛盾している。私は健康オタクです。健康本を読むのが好きです。日頃から健康には気をつけています。私は健康を大切にしている方だと思います。健康意識が高く、日頃から健康を大切にしている人がいます。健康に無関心でいるより関心を持っているのは素晴らしいことです。健康は人生最大の財産です。健康があってこそビジネスもプライベートも充実します。ところが、ここでおかしな矛盾を目の当たりにすることがあります。健康を大切にしていると言いつつ、健康診断を受診していない人がいます。これはおかしいのです。健康を大切にしているなら、健康診断を受診するのは基本です。健康診断を受診していないなら、健康を大切にしていることになりません。どれだけ健康に注意していようと、どれだけ健康の知識が豊富であろうと、健康診断を受診していないなら、無に等しい。時間がない、お金がもったいない、といった理由もあるでしょう。事情があったとしても、健康診断を受診していないことに変わりありません。この矛盾に自分ですら気づいていないことが多いから厄介です。自分の発言と行動が矛盾していないか振り返ってみてください。年に一度でいいので健康診断を受けること。健康を大切にしているなら健康診断を受診することです。年に一度でいいのです。体に異変がないから大丈夫だと思っていても実際はわかりません。自己判断ほど危険なことはありません。自覚症状がないまま進行する病もあります。特に肝臓や膵臓は沈黙の臓器と呼ばれ、自覚症状が出た時にはすでに手遅れになっていることがあります。若いから大丈夫と思う人もいますが、油断は禁物です。若いうちから進行する病もあるため、やはり若い年齢であってもきちんと受診しておくのがいいでしょう。胃のバリウムが苦手な人もいるでしょうが、我慢するのは数分だけです。健康診断に費用はかかりますが、それは必要な出費です。もったいないと思いますが、大きな問題になってから治療するとなるとさらに多くの費用がかかるでしょう。医療機関の健康診断が高く感じるなら、地元に自治体主催の健康診断がないかチェックしてみてください。地元住民を対象にした健康診断があれば費用の一部が補助され、経済的に受診できることがあります。健康診断の結果、異常がなければそれはそれでいいのです。異常がなければ安心して仕事に打ち込めます。健康を大切にしているという言葉は、健康診断を受診している人が言えるセリフです。健康を大切にしていると言いつつ、健康診断をスルーしていないか振り返ってみる。健康を大切にしているなら、毎年きちんと健康診断を受診する。心を豊かにする30の言葉。その20。あなたの効率化は楽しみの損失につながっていないか。効率化の結果、楽しみまで失われては意味がない。基本的に効率化は良いことです。無駄を省いて効率を良くすれば、スピードが生まれ、物事がスムーズに進むようになります。時間と体力の節約になり、心にも生活にも余裕が生まれます。ビジネスでもプライベートでも効率化が大切であると謳われています。効率イコール正義と信じている人も多いのではないでしょうか。ここで気になる落とし穴があります。効率化が全て正解とは限りません。注目してほしいのは、効率化によって省かれるプロセスです。 効率によって多くのプロセスが省かれますが、同時に楽しみまで失われていないでしょうか。効率化の結果、楽しみまで失われるのは惜しい損失です。何でもかんでも効率化をしていると、どんどん楽しみが減っていき、人生の豊かさを削ることになりかねません。人生を豊かにするためには、例外的に効率の悪いことをした方がいいこともあります。人生では効率化をしない方がいいこともある。例えば、車を使って旅行する場面があるとします。近道になると思ってトンネルばかり使っていると山の景色を楽しめなくなります。途中の景色も旅行の一部です。山の景観を楽しみたいならトンネルを使わず回り道を通ってのんびりドライブした方が多くの景色を楽しめるでしょう。子供の世話を効率よくするためヘルパーを雇ってお世話を代行してもらうとします。子供の世話の手間暇が減って楽になりますが、同時に我が子と触れ合うも減ってしまいます。子供との触れ合いを大切にしているのであれば自分で育児をした方がいいでしょう。自宅で効率的に運動したいと思い、ランニングマシンを購入して部屋に設置することがあります。ランニングマシンを利用すれば効率よく運動できるようになりますが、その代わり外の空気や景色を楽しめなくなります。外の空気や景色を楽しみたいならランニングマシンに頼らず、きちんと外を走った方がいいでしょう。人生では無駄や遠回りも大切。効率化の正解は人それぞれです。自分にとって何が楽しく有意義に感じるかは人によって異なります。取り組んでいる効率化が楽しみの損失につながっていないか振り返ってみてください。基本的に効率化は良いことですが、楽しみまで減っているなら見直した方がいいでしょう。その楽しみが自分にとって特別であればなおさらです。人生では無駄や遠回りも大切です。あえて効率の悪いことをした方が豊かになる場合があります。貴重な楽しみまで失われている現実があるなら、あえて効率化をやめる選択もありです。効率化は楽しみの損失につながっていないか一度振り返ってみてください。心を豊かにする30の言葉。その21。不機嫌は伝染する。上機嫌も伝染する。不機嫌は伝染する特徴があります。イライラしている人や怒っている人がいたとき、そばにいる自分まで不機嫌が伝わってきた経験はないでしょうか。不機嫌な人の周りには張り詰めた空気が漂っていて、自分のところにも伝わってきたことがあるでしょう。自分に向けて直接何かをされたわけではありませんが、息苦しさを感じてしまい、嫌な気持ちになってしまいます。不機嫌な人がいると、その人から風のように悪いウイルスがばらまかれ、自然と周りに伝わってしまうのです。あなたも不機嫌の時、いつの間にか周りに不快感を与えていることがあるため注意が必要です。不機嫌の時は、できるだけ言葉や態度に出さないよう注意したい。つい表に出てしまうのなら、人と距離を置いたり、一人の時間を作ったり、など、周りに迷惑をかけない配慮を心がけましょう。さて、伝染するのは不機嫌の時だけではありません。逆パターンの時も言えます。上機嫌も伝染するのです。相手の心を直接見ることができなくても、見た目や雰囲気から上機嫌であることがわかります。声のトーンが高かったり、ニコニコ表情を浮かべていたり、妙に動きが活発だったり、などなど。機嫌が良さそう。何かいいことがあったのだろう。ふと相手の心が垣間見えることがあるのではないでしょうか。そういう時は不思議と自分まで嬉しい感情が伝わってくるものです。特別いいことがあったわけでもないのに、なぜか見ているこちらまで明るい気持ちになってしまいます。相手から上機嫌が伝染したのです。上機嫌も不機嫌と同じように周りに伝染する特徴があります。上機嫌になることがあれば、どしどし人と会っていっぱい笑顔を見せていきましょう。不機嫌を伝染させるのは NG ですが、上機嫌を伝染させるのは OK です。周りに恩恵を与えることになるからです。空気を通して上機嫌が周りに伝染していきます。上機嫌を伝染させると、周りからありがとう、元気になった、パワーをもらったと感謝されるでしょう。輝く存在となり、周りを明るく照らしていけます。上機嫌を伝染させる人は太陽なのです。不機嫌の時は周りに伝染させないように注意する。上機嫌の時はどんどん周りに伝染させる。心を豊かにする30の言葉。その22。直感を大切にするなら考えすぎないことが大切。直感を大切にするなら大切なことがあります。考えすぎないことです。考えれば考えるほど頭が情報や感情で埋め尽くされ、余計なことを考えてしまいます。見え、世間体、損得感情を考えてしまいます。論理と合理性の考えが次第に強くなります。じっくり考えれば考えるほど感性の働きが弱まり、潜在意識も働きにくくなります。顕在意識が潜在意識を邪魔するからです。理論武装によって頭でっかちになってしまい、直感が渦漏れてしまうのです。どれだけ直感の鋭い人であっても、考えすぎると感性が鈍くなります。直感を大切にするには考えすぎないこと。直感を大切にするなら考えすぎないことが大切です。私たちの日常では直感を生かす場面があります。例えば創作活動の場面です。 絵、音楽、執筆といった創作活動は直感が物を言う世界です。直感を大切にするなら考えすぎないようにして取り組むとうまくいくでしょう。アパレルショップで自分にぴったりの服を選ぶ際も考えすぎない方がうまくいくでしょう。いろいろな服を見ているといいな、と感じる瞬間があるはずです。ビビッときたら正解です。心の声はいつも小さいですが、きちんと耳を澄ませば聞こえます。何をするにもじっくり考えた方がいいと思われがちです。もちろん論理や合理性が求められる場面ではじっくり考えることが欠かせませんが、その限りではありません。直感を大切にするなら考えすぎない方がうまくいきます。あなたは素晴らしい直感を秘めています。どんどん直感を生かして、どんどん未来を切り開いてください。あまり考えないことでスピードも勢いも生まれます。自分に秘められた不思議なパワーに気づくでしょう。直感を生かす場面では考えすぎないようにする。心を豊かにする30の言葉。その23。掃除や整理整頓は定期的なタイミングで満足しない。気づいたタイミングも心がけよう。あなたが掃除や整理整頓を行うのはどのようなタイミングでしょうか。掃除や整理整頓のタイミングといえば定期的が一般的ではないでしょうか。きちんとしているあなたなら定期的に掃除や整理整頓を行っているに違いありません。決まった曜日や時間などルールを作って定期的に言っていることでしょう。もちろん定期的なタイミングで行うのはいいのですが、満足するにはまだ早い。定期的のどこがいけないのと思うかもしれませんが、もう一つ意識しておきたいタイミングがあります。それは気づいたタイミングです。例えば部屋にゴミが落ちていたとします。掃除整理整頓は週末に行うというルールにしていると、次の週末まで放置することになります。ゴミがゴミ箱にたまるのは仕方ありませんが、床に散乱したゴミや小物を放置というのも考えものです。付着した汚れは時間が経つにつれて取れにくくなることもあります。掃除のタイミングを定期まとのみにしていると、掃除をしない期間が生まれ、少しずつ部屋の状態が悪くなっていくのです。そこで重要になるのが気づいたタイミングです。日常生活を送っているとゴミや汚れに気づくタイミングがあるでしょう。ちょっとしたことなら気づいたタイミングで掃除をします。床にゴミが落ちていればその場で拾ってゴミ箱に入れます。便器に小さな汚れが見つかったらトイレットペーパーでさっと拭き取って流します。本棚を見たとき上下逆さまの本が一冊見つかればさっと整えます。大きな掃除や整理整頓にはまとまった時間が必要ですが、ちょっとした掃除や整理整頓なら一瞬で終わるでしょう。掃除や整理整頓は定期的なタイミングと気づいたタイミングの両方で行えば、日頃から整った状態を保てます。掃除や整理整頓は定期的なタイミングと気づいたタイミングの両方で行う。心を豊かにする30の言葉。その24。素早い返事とはいえ、相手が言い終わる前に話すのは失礼。できるビジネスマンになるポイントの一つは素早い返事です。コミュニケーションで素早い返事を心がけると、相手はおやっと驚くでしょう。頭の回転が速いアピールとなり、トントン拍子に話が進んでいくでしょう。上司からの質問にさっと回答できると、うならせることができるでしょう。素早い返事は熱意の表現にもなります。素早い返事ができる人は人目置かれ、出世の可能性が高くなります。さて、こういう話をすると極端に受け止める人がいます。とにかく少しでも素早い方がいいと考え、相手が言い終える前に返事をする人がいます。つまり相手の言葉にかぶせて返事をすることになります。これは違うのです。素早い返事とはいえ、相手が言い終える前に話すのは失礼です。相手はムッとしていい顔をしないでしょう。素早い返事を心がけているのに評価が上がるどころか下がってしまい、逆効果となるでしょう。コミュニケーションのすれ違いが起こり、人間関係にひびを入れる可能性もゼロではありません。相手の言葉にかぶせて話すのは悪印象です。こんなに素早く返事しているのになぜなかなか評価されないだろうと悩みを抱えることになるはずです。特に頭の回転が速い人ほど起こりやすいため注意が必要です。少しでも言葉がかぶっていると失礼な印象になります。相手が言い終えてから返事をすればスマートな印象になります。それはわずか1秒の違いかもしれませんが、その1秒で印象は正反対です。素早い返事を心がけるなら相手が言い終えてから話し始めましょう。せっかちな性格であろうと、感情的になっていようと、しっかり心がけたいポイントです。これはビジネスに限らず、プライベートでも同じです。家族や友人との会話であっても、相手が言い終えてから返事を心がけることです。相手が言い終えさえすれば、0秒の返事で構いません。素早い返事を心がけるのは、大いに結構ですが、失礼になるほどやりすぎないことです。相手が言い終えてから、というポイントだけは守りましょう。素早い返事を心がける際は、相手が言い終えてから、を意識する。心を豊かにする30の言葉。その25。親切はしてあげるものではない。させてもらうものだ。親切は素晴らしい行いです。人のためになることであり、思いやりの表現です。困っている人に親切をすれば、ありがとう、と感謝されるでしょう。 立場の弱い人の味方になれば、相手は救われた気持ちになるでしょう。人は社会的存在です。親切には人と人をつなげる力があります。日頃から親切を心がけることで、より良い人間関係につながり、スムーズに社会を生きていけるようになります。心の優しい人であれば、日頃から親切な行動を心がけているに違いありません。もちろん親切を心がけるのはいいのですが、ここで振り返ってみてほしいことがあります。親切を行う際、してあげるという気持ちあるなら注意してください。してあげるは自分の方が上位という考え方になっている証拠です。仕方ないから助けてやろうという横柄な考え方になっています。見下すような目線になっていて、相手を軽く見ていることになります。それは純粋な親切心ではありません。表向きは親切に見えても、気持ちの面では不健全です。相手を心から思ってしていることになりません。見返りの気持ちが含まれています。優越感のアピールになっています。してあげるという気持ちでする親切は偽の親切です。してあげるという不純な親切心は、言葉や態度から自然と相手に伝わります。かえって相手を嫌な気持ちにさせてしまうことも少なくありません。親切に対する正しい考え方。親切に対する正しい考え方があります。親切はしてあげるものではありません。させてもらうものです。親切を行う際は奉仕の精神が必要です。そのため、させてくださいという低姿勢が欠かせません。させてくださいという低姿勢こそ、嘘偽りのない純粋な親切心です。させてくださいという低姿勢で人のために尽くせば、あなたの純粋な親切心が相手に伝わります。あなたの力になりたいという謙虚な姿勢があります。してあげるという親切は不純な親切心。させてくださいという親切が純粋な親切心。親切はしてあげるものではなく、させてもらうものなのです。親切をするときはしてあげるではなく、させてもらうという考え方を大切にする。心を豊かにする30の言葉。その26。ベストセラーやベストセラー作家に否定的になっていないか。書店に行くと目立つところに山積みになっているもの。それはベストセラーです。本が山積みになっていたり、大々的なコピーで紹介されていたりして売れているのが一目でわかります。〇〇万部突破。という宣伝文句が添えてあると、そんなに売れているのか。と感心することもあるでしょう。興味がなくても興味が湧いてくるもの。帯に著名人からの推薦文が添えられていると、なおさら興味をそそられます。ネット書店でもランキング上位の本は人気があって売れているのがわかります。売れるからますます売れるという好循環になっています。今この瞬間もベストセラーが世間を賑わしているに違いありません。そんなベストセラーに対して否定的な反応を示す人がいます。たまたま作品が当たっただけだろう。どうせすぐ飽きられるに決まっている。宣伝広告費をかければベストセラーなんて誰でもできる。流行り物に飛びつくのはミーハーな感じがするためでしょうか。ホイホイ飛びつくことに抵抗があり、冷めた目であれこれ批判します。流行りの映画を否定する人がいるように、旬のベストセラーを批判する人がいるものです。それは頑固というものです。素直に人の成功を認めたくない気持ちがあります。否定的な反応を示さないことです。確かにいつかは飽きられるかもしれませんが、それは別の本でも言えることです。広告費をかけているのかもしれません。たとえそうだとしても、何万部何百万部も売れているのは偶然ではありません。その本に魅力があるからこそ達成できる実績です。ここで大切なのは現実を受け入れることです。実際に評価されているのは事実です。少なくとも売れているのは間違いありません。頑固な心を持っているなら素直な心になることです。なかなか抵抗感が拭えないなら、騙されたと思って読んでみてください。ベストセラーは売れているだけの理由があります。人の心を動かす何かがあるはずです。旬のコンテンツもたっぷり詰まっているでしょう。鋭い見識が得られたり、役立つ内容で楽しめたりできる可能性が高い。そのベストセラー作家は知恵を絞り、多大な労力を割いて作品を世に送り出しています。素直にベストセラーを読めば、確かに売れているだけのことはあると思考するはずです。実際に売れている現実を受け入れ、ベストセラーにもベストセラー作家にも称賛の念を持つことです。ベストセラーに拍手を送りましょう。ベストセラー作家に敬意を払いましょう。ベストセラー、ベストセラー作家を肯定して受け入れる人はぐいぐい成長できます。ベストセラーにもベストセラー作家にも拍手を送って素直に受け入れる。心を豊かにする30の言葉。その27。簡単そうにこなしている人を軽視してはいけない。むしろ尊敬するのが正しい。簡単そうにこなしている人を軽視しないことです。簡単そうにこなしている人がいると、なんだか自分にもできそうと思ってしまいますが、大抵は錯覚です。簡単そうに見えるからといって簡単とは限りません。むしろ簡単そうにこなしている人ほど難しいことをこなしているものです。簡単そうに見えるのは膨大な練習や経験を積み重ねてきた結果です。膨大な練習や経験を積み重ねると、体の動きが滑らかになるので、端から見ると簡単そうに見えます。プロゴルファーは簡単そうにボールを打ちます。 クラブを振り上げてスイングすると、ボールが軽快な音とともに遠くまで飛んでいき、見えなくなります。簡単そうに見えるかもしれませんが、誤解です。実際に自分がやってみると、全く簡単ではありません。クラブのヘッドは意外と小さい。ボールが飛ぶどころか、クラブをボールに当てるだけでも難しいことがわかります。オリンピックの体操選手は簡単そうに演技をします。鉄棒をくるくる回ったり、床の上でバク転、バク宙を披露したりします。簡単そうに見えますが、実際はすごいことであり、誰でもできることではありません。いざ、自分が同じことをしようとすると、手も足も出なくて、一つの演技すら真似できません。簡単そうに見えるのは、それだけ膨大な練習を積み重ねてきた結果です。手品師は、簡単そうに手品をこなします。自由自在にトランプを操ったり、帽子の中からさっと鳩を取り出したりします。一見すると簡単そうに見えますが、大きな誤解です。膨大な練習を積み重ねてきた結果です。器用さと繊細な感覚が求められ、誰でもできることではありません。これはビジネスの世界でも同じです。職場の上司や先輩がスラスラプレゼンを発表したり、さっと商談をまとめたりする様子を見ることがあるでしょう。簡単そうにこなしているからといって、簡単とは限りません。膨大な場数を踏みました。そこに至るまでに多くの経験を積み上げました。結果として簡単そうに見えるだけです。スラスラ簡単そうにこなしているからといって、あれくらい私にもできると安易に考えないことです。実際に自分がやってみると大変なことになります。思うようにできなくて苦労と失敗の連続となるでしょう。むしろ尊敬するのが正しいのです。簡単そうに見えることほど実際はレベルの高い技です。計り知れないほど膨大な練習を積み重ねてきたのだなと尊敬の念を持つことです。人を見る目が変わり、世の中を見る目が変わります。簡単そうにこなしている人を尊敬する。心を豊かにする30の言葉、その28。運を使ったと思うのではない。運の波に乗ると思うのだ。アイスの棒で当たりが出た。高倍率のライブコンサートに当選した。なかなか予約が取れないお店に運よく予約ができた。こんな時は嬉しくてラッキーと叫びたくなりますね。ラッキーなことがあった時、運を使ったと思う人がいます。運には総量が決まっていて、ラッキーなことがあるたびに少しずつ運が消費されると考える人がいます。ラッキーなことがあって嬉しいものの、こんなところで運を使ってよかったのかな、お首をかしげるのです。これは大きな誤解です。運に総量という概念はありません。運は物理的な存在ものではなく、人知を超越した存在です。運に物理法則はないため、ラッキーなことがあるたびに運が消費されるという考え方は不必要です。ラッキーなことがあった時には、次のような考え方でいきましょう。運を使ったではなく、運の波に乗ると考えるのです。ラッキーなことがあった直後はゴールデンタイムです。運気が高まっているため、普段よりラッキーなことが起こりやすい状態となっています。せっかくラッキーなことが起こりやすい状態なのですから、そこで足を止めるのはもったいない。ラッキーなことが起こった時は、テンションを大切にしてください。その勢いで行動を起こし、どんどん運の波に乗っていきましょう。波乗りサーファーのように波の乗っていくイメージです。普段ならうまくいかないことでも、ラッキーなことが起こった直後ならスムーズにいくでしょう。運の波に乗れば、運の連鎖が引き起こされます。第2、第3のラッキーに恵まれるでしょう。奇跡的な幸運に恵まれる可能性もゼロではありません。ラッキーなことがあった時、運を使ったと思うのではなく、運の波に乗ると思う人が未来を切り開きます。ラッキーなことがあった時、運を使ったではなく、運の波に乗ると考える。心を豊かにする30の言葉、その29。感謝を伝え合う夫婦は離婚しない。いつまでも円満な夫婦にはある特徴があります。お互いに感謝を伝え合っているという点です。仕事を頑張る夫に、行ってらっしゃい、お帰りなさい、お疲れ様、と伝えます。手料理を作ってくれた妻に、いただきます、おいしい、ごちそう様、と伝えます。大切な記念日には、きちんと祝って、感謝の気持ちを伝えることを忘れません。こういう夫婦は、離婚しません。感謝を伝え合う夫婦は、お互いを認め合い、尊重することができているので、末長い関係が続くのです。注意したいのは、感謝を伝え合うことのない夫婦です。夫婦生活が長くなるにつれて、パートナーのしていることが当たり前に思えてきて、感謝しなくなります。仕事で稼いできて当たり前。料理を作って当たり前。子供の面倒を見て当たり前。最初はありがたく感じていても、それが毎日続くと当然のことのように感じられ、だんだん感謝の言葉が減っていきます。こうなるとイエローカードです。感謝しなくなると、だんだん夫婦関係が冷めていきます。そして夫婦の不和へとつながっていくのです。日頃からこまめに感謝を伝え合う。夫婦関係を良好に続けたいなら、感謝を伝える習慣が欠かせません。日頃からこまめに感謝を伝えるようにしましょう。特別なことがあった時だけではありません。日々の当たり前や小さなことにも感謝を伝えていきましょう。いつも仕事を頑張っている夫に感謝を伝えましょう。いつも美味しい料理を作ってくれる妻にも感謝を伝えましょう。 感謝の言葉はありがとうだけではありません。助かる。嬉しい。お疲れ様。おいしい。素晴らしい。頼りになる。いてくれてよかった。相手を褒めたり認めたりする一言は全て感謝の言葉になります。毎回伝えるのは面倒に思えますが、それは慣れていないだけです。パートナーの記念日にはきちんとお祝いをしたい。高価なプレゼントが必要というわけではありません。レストランで食事をおごるだけでも感謝の気持ちは伝わります。急に感謝の言葉を口にするのは抵抗を感じるものですが、だからといって無言はよくありません。相手に感謝の気持ちがあるなら恥ずかしさを振り払い、きちんと伝えていくことが大切です。感謝を伝えることが習慣化されれば、実はさほど大変ではありません。歯磨きをしないと落ち着かないように、パートナーに感謝を伝えないと落ち着かなくなります。自然と口から出るようになっていき、円満な夫婦関係が安定するのです。思うだけでは意味がない。ここで大切なのは伝えるという点です。思うだけでは意味がありません。思うだけでは伝わらないと考えてください。心の中では感謝している、いちいち言わなくても相手は分かっているはずだ、という人がいます。以心伝心という言葉もありますが、これに頼るのはよくありません。思うだけなら誰でもできます。思うことと伝えることは天と地の差があり、全く別物です。きちんと口に出してこそ相手に伝わります。口に出して言うのが恥ずかしい人もいるでしょう。そんな人は手紙、メールといった方法もあるので検討してみてください。どんな形でもいいので、きちんと感謝を伝えていきましょう。感謝をされて嬉しくない人はいません。いちいち言うのが面倒に感じたとしても、その都度伝えることが大切です。感謝を伝え合う夫婦は離婚しないのです。当たり前のことであっても、きちんと毎回感謝を伝える。心を豊かにする30の言葉。その30。誰もあなたの成功を信じなくても、あなただけは自分の成功を信じること。成功を信じる人は自分一人で十分。成功するわけがない。どうせ失敗するよ。うまくいかないに決まっている。誰もあなたの成功を信じません。誰もあなたの夢を応援してくれません。みんな失敗すると思っています。多くの人から否定されると、なかなか自信を持てず、自分まで成功を疑いたくなってくるでしょう。しかし、周りの冷たい声に流されないでください。周りの冷ややかな目に惑わされないでください。どれだけ周りが成功を信じていなくても、あなただけは自分の成功を信じることです。あなたが自分の成功を信じなくなったら、信じる人は誰もいなくなります。もっとも、心強い味方がいなくなると、心がときっと、俺、チャレンジする前から諦めることになります。チャレンジする前から諦めることほどもったいないことはありません。成功を信じる人は大勢いる必要はありません。多くの人が成功を信じていることであっても、失敗に終わることがあります。誰も信じていないことであっても、成功を成し遂げることがあります。成功率と信じている人の数は関係ありません。コペルニクスは地動説を唱えたとき、誰も信じていませんでしたが、自分だけは信じていました。そして実際に地動説が正しいことが証明されました。エジソンが白熱電球の発明に取り組んでいるとき、誰も成功を信じていませんでしたが、自分だけは成功を信じていました。そして実際に電球の発明を実現しました。成功を信じる人は自分一人で十分です。成功の最重要人物はあなたです。取り組むのも粘るのも諦めるのもあなた次第です。難関大学に向けて勉強するとき、誰も合格を信じていなくても自分だけは信じることです。合格を信じて勉強しているからこそ、底力を発揮でき、夢が現実になる可能性も高くなります。ビジネスアイデアの商品化に取り組むとき、誰も実現を信じていなくても、自分だけは信じることです。商品化を信じているからこそ、諦めることなく打ち込め、実現を果たす可能性が高まります。あなた一人さえ、自分の成功を信じていれば十分です。どれだけ周りの人が疑っていようと、自分だけは一点の曇りもなく成功を信じてください。信じる力が強いほど、夢も実現するのです。誰も成功を信じてくれなくても、自分だけは成功を信じる。心を豊かにする30の言葉。まとめ。その1。生活を見直して心の余裕を持つ。その2。新しいことを始める理由は、興味があるだけで十分と考える。少しでも興味があることは、お金と時間の許す限り、どしどし積極的にアタックしていく。その3。自然と早起きをした朝は、早めの活動を始める。その4。運動不足の解消は歩くことから始める。その5。誰も成功を信じてくれなくても、自分だけは成功を信じる。その6。力を入れて仕事をした時と力を抜いて仕事をした時で結果を比較してみる。どちらも結果が大差ないなら力を抜いて仕事をする。その7。リラックスしている時もハッピーであることに気づく。その8。今後二度と悪口を言わないと決意する。その9。仏像の前に立ったら、たまにはじっくり顔を眺める。その10。 最高に天気のいい日は急な予定変更で外出する。その11、思うようにいかない日々で挫折しかけた時は、ここから私の大二幕が始まると呟いて新しい一歩を踏み出す。その12、普段穏やかな人の態度が悪くなった時は何かあって余裕がないのだろうと考える。その13、トイレの個室を入れ替わりで利用する際はきちんと扉が閉まって3秒置いてから入る。その14、無理しないでと応援してくれる人を大切にする。その15、きちんと耳を澄まして心の声に気づく。その16、自分より不幸な人を見て安心する暇があるなら、自分より努力している人を見てパワーをもらう。その17、健康を大切にしていると言いつつ健康診断をスルーしていないか振り返ってみる。健康を大切にしているなら毎年きちんと健康診断を受診する。その18、効率化は楽しみの損失につながっていないか一度振り返ってみてください。その19、絶対許せないことがあれば、嘘でも上辺でもいいので許せると思ってみる。その20、美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その21、直感を生かす場面では考えすぎないようにする。その22、掃除や整理整頓は定期的なタイミングと気づいたタイミングの両方で行う。その23、素早い返事を心がける際は相手が言い終えてからお意識する。その24、目を目が合った瞬間笑顔を見せる。その25、なんだか怪しいと感じたことは念のため距離を置いて関わらないようにしておく。その26、年始に立てた目標を思い出しきちんと取り組む。その27、ラッキーなことがあった時運を使ったではなく運の波に乗ると考える。その28、お金がかかることを嘆くのではなくお金さえ出せば実現できることを喜ぶ。その29、頭の中のミュージックプレイヤーでなりたい気分の曲を再生する。その30、この景色に出会えてよかったという瞬間を作るために冒険の旅に出る。